広報東久留米、令和8年3月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室、秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が、郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層は、レベル2までです。レベル1は、ページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2は、タイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は、通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。記事は原則10種類のカテゴリーで分類しています。カテゴリーは次の通りです。市民生活、子ども情報ナビ、高齢者福祉、ゴミ住環境、お知らせ、職員募集、観光所だより、イベント講座、健康、休日、準夜間診療、カテゴリー終わり。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには、属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で、囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は、市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。軽自動車税の申告手続きは3月中に。2面。リニューアルした竹林公園のライトアップ。3面。一人で悩んでいませんか？8面。市郷土資料室特別展。発掘された川岸遺跡展。8面。1面。みんな生き生き、活力あふれる、湧水の町、東久留米の実現に向けて。市では、第5次長期総合計画、前期基本計画期間が7年度末をもって終了することから、前期の評価を踏まえ、8年度から12年度までの5年間を計画期間とする後期基本計画を策定しました。この計画をもとに、町の将来像である、みんな生き生き活力あふれる湧水の町東久留米の実現に向け、取り組みを進めていきます。同計画は、市ホームページでご覧いただけるほか、4月1日水曜日から企画調整課、市役所4階、市政情報コーナー、同1階、中央、滝山、東部、ひばりが丘の各図書館でご覧いただけます。問い合わせ、企画調整課、 電話 042-470-7702。 市ホームページの二次元コードがあります。第5次長期総合計画とは、市の長期的かつ総合的なまちづくりの指針として最上位に位置づけられる東久留米市第5次長期総合計画は、基本構想、基本計画から構成されています。基本構想は、市が目指す町の将来像や、町づくりの基本理念を示すとともに、それを実現するための施策の対抗を明らかにするものであり、計画的な行政運営の指針となるものです。基本計画は、基本構想の目標達成に向けた取り組みが創意工夫のもとになされていくよう、分野別に現状と計画期間中の課題とそれらを踏まえた方向性を示すとともに、諸施策を総合的に体系化するものです。計画の基本目標の体系。図です。計画の基本目標の体系の下、左に基本目標、その横に基本的な施策とあります。基本目標の下には5つの項目があり、その項目の1つずつに基本的な施策が挙げられています。5つの項目の下に、その結果として最後に基本構想実現のための3つの項目があります。図を上から順に読みます。基本目標、共に作る賑わいあふれる街。基本的な施策、地域経済の活性化、都市農業の振興、地域力の向上、生涯学習の推進。基本目標、安心して快適に過ごせる街。基本的な施策、安全安心な地域づくり、快適な住環境整備の推進。基本目標、生き生きと健康に暮らせる街。基本的な施策、支え合う地域福祉の推進。高齢者が生き生きと暮らせる地域づくり、障害者が生き生きと暮らせる地域づくり、健やかな生活を支える保健医療の推進。基本目標、子どもが豊かに成長できる街。基本的な施策、子どもを安心して産み育てられる環境づくり、子どもの未来を育む学校づくり。基本目標、自然と共生する環境に優しい街。基本的な施策、水と緑を守り育てる環境づくり。地球環境に優しい暮らしづくり。基本構想実現のために、施策全体に必要となる基本的な取り組みとして位置づけているものです。協働による街づくりの推進。互いに尊重し合える意識の醸成。持続可能な行政運営。図終わり。後期基本計画策定に向けた検討について。後期基本計画策定にあたり、東久留米市第5次長期総合計画後期基本計画推進委員会からの意見や策定に向けた支援を受けるとともに、同計画策定委員会において調査・検討が行われました。また、オンラインを活用した市民参加プラットフォーム、クルリットにおいて市民の方からの意見を伺いながら、本計画を策定しました。デジタル掲示板、クルリットでの意見募集。 東久留米市の町づくりを進めていくにあたって、あなたが大切だと思うことや、期待することを教えてくださいというテーマで、7年5月28日から6月30日に募集し、200件の意見をいただきました。いただいた意見を生成 AI を用いて分析を行い、検討の参考としました。基本目標、安心して快適に過ごせる街のワードクラウドの画像があります。第5次長期総合計画、後期基本計画の策定にあたって、東久留米市第5次長期総合計画基本構想で掲げた、当市の街の将来像、みんな生き生き、活力あふれる、湧水の街、東久留米を目指し、令和3年4月から取り組んできた前期基本計画の期間が、令和8年3月末をもって終了を迎えます。前期計画期間の5年間を通じて、人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少は継続しており、労働力不足や社会保障制度の持続可能性への懸念など、様々な社会的、経済的課題を引き起こしております。また、新型コロナウイルス感染症の蔓延という未曾有の事態が世界中で猛威を振るい、当市の施策のみならず、地域全体に与えた影響も大きなものでした。そのような状況にあっても、様々な困難に直面するたびに、市民の皆様と力を合わせ、危機を乗り越え、町の将来像に向けた歩みを着実に進めてまいりました。今後も、この歩みを止めることなく、総合的、かつ計画的に行政運営を進め、東久留米市が前に進むための取り組みを積極的に積み重ねていく必要があります。この度、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする第5次長期総合計画、後期基本計画を策定いたしました。この計画の策定にあたっては、新たな試みとして、オンラインを活用した市民参加プラットフォーム、クルリットを活用した市民意見の募集を行うなど、多くの市民の皆様からご意見をいただくことができました。今後も、一人でも多くの方が市政に参加できるよう努めるとともに、引き続き、みんな生き生き、活力あふれる湧水の町、東久留米に向け、この後期基本計画に沿って、市政運営に取り組んでまいります。東久留米市長、富田龍馬。二面、市民生活、後期高齢者医療、高額介護合算療養費の申請勧奨通知の送付。高額介護合算療養費制度は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減を目的とした給付制度です。支給が見込まれる方に勧奨通知を送付します。発送日。3月中旬頃送付。内容、世帯単位で毎年8月1日から1年間の後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれの自己負担額の合計が所定の自己負担限度額を超える場合に支給対象となります。申請して認められるとそれぞれの制度から支給されます。勧奨を行う計算対象期間、6年8月1日から7年7月31日、 ご注意、計算の結果、500円以下の場合は支給されません。問い合わせ、保険年金課高齢者医療係、電話 042-470-7846、介護保険の自己負担額証明書や、介護サービス費などに関しては、介護福祉課介護サービス係、電話 042-470-7750。 子ども情報ナビ。18歳高校生までを対象とした子育て情報、講座、スポーツなどに関する情報です。児童扶養手当を振り込みます。1月、2月分の児童扶養手当を3月12日木曜日に指定預金口座へ振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますのでご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 ひとり親家庭自立支援事業。市では母子家庭の母親や父子家庭の父親の経済的な自立を図るため就業支援を行っています。自立支援教育訓練給付金。対象、自立に向けた計画、母子・父子自立支援プログラムの策定などを受けている方で、簿記検定試験、介護職員初任者研修、医療事務検定試験などの厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講する方。支給額、受講に要する費用の 60% 相当額を受講後に支給、上限あり。支給額が1万2000円以下の場合は、給付対象外。また、雇用保険の資格がある方は、ハローワークから支給される教育訓練給付金との差額分のみ支給。高等職業訓練促進給付金事業。対象、児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方などで、看護師、介護福祉士、保育士、保健師、歯科衛生士などの資格の取得が見込まれる方。なお、所得水準を超過した方も、1年に限り対象。支給額、住民税非課税世帯は月額10万円。住民税課税世帯は月額7万500円。なお、支給期間は4年が上限。共通事項。いずれも事前の相談などが必要です。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 子ども相談。日時、3月3日火曜日午前9時半から午後3時。場所、ワクワク健康プラザ相談室に。内容、お子さんの成長や発達、言葉、話し方、育児疲れなどの相談を心理相談員がお受けします。対象、幼児と保護者。申し込みと問い合わせ、電話で健康課保健サービス係、電話 042-477-0022 へ。児童の居場所づくり事業。 市では、公共施設などを活用して、地域の子どもたちに健全な遊びを提供する児童の居場所づくり事業を実施しています。本村小学校屋内。日時、3月3日火曜日午後4時から5時半。場所、体育館。内容、楽しい運動遊び、ドッジボール遊び。対象、小学生。小山台遺跡公園屋外。日時、3月21日土曜日、午前10時から正午。内容、すごろく遊び、恐竜すごろく探検遊び。対象、乳幼児から小学生。共通事項。費用、無料。持ち物、タオル、飲み物、屋内は上履き、屋外は帽子。ご注意、徒歩か自転車で来場を。食べ物は原則持ち込み禁止。乳幼児は保護者同伴。動きやすい服装で参加を。内容を変更する場合あり。申し込み、当日会場で。問い合わせ、児童青少年課、児童青少年係、電話、042-470-7735。初めての歯磨き、ハッピーベイビー。日時、3月17日火曜日、午前10時から11時半。場所、ワクワク健康プラザ1階講堂。内容、歯の手入れ方法、虫歯予防、親子遊びなど。対象、満7ヶ月から11ヶ月児と保護者。定員、先着15組、初めての方を優先。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。申し込み、3月2日月曜日から市ホームページの申し込みフォームで。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 市ホームページの二次元コードがあります。囲み記事、国民年金だより。8年度の国民年金保険料。4月からの定額保険料は、1ヶ月 17,920 円となります。付加保険料は、1ヶ月400円。全納金額は、次の通りです。6ヶ月全納。4月から9月分、または10月から9年3月分までが対象。口座振り替えは、106,300円。毎月払いより1,220円の割引。現金納付は106,650円。毎月払いより870円の割引。1年全納。4月から9年3月分までが対象。口座振り替え21,530円。毎月払いより4,510円の割引。現金納付21,1220円。毎月払いより3,820円の割引。2年全納。4月から10年3月分までが対象。口座振り替え417,150円。毎月払いより 17,370円の割引。現金納付、418,510円。毎月払いより16,010円の割引。なお、クレジットカード納付の全納の保険料額は、現金納付と同じ金額になります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。軽自動車税の申告、手続きは3月中に。軽自動車税種別割は毎年4月1日、付加期日現在。原動機付き自転車、軽自動車などを所有している方に課税されます。使用していなくても、廃車や所有者変更の手続きをしていない方は、所有しているとみなされ、課税されますので、4月1日水曜日までに取扱い窓口で手続きをしてください。取扱い窓口、車両によって取扱い窓口や必要書類が異なります。表参照、表です。軽自動車などの取扱い窓口、車両の種類、取扱い窓口、順に読みます。車両の種類、4項目あります。原動機付き自転車。第1種特定原付き、0.6kW 以下。第1種一般原付き 50cc、0.6kW 以下。第1種一般原付き 125cc、4kW 以下。第2種、オツ 90cc、0.8kW 以下。第2種、コウ 125cc、1.0kW 以下。ミニカー 50cc、0.6kW 以下。小型特殊自動車、農耕作業用、その他。取扱い窓口、東久留米市役所、課税課、市民税係、郵便番号 203-8555、東久留米市本町 3-3-1、電話 042-470-7777、内線 2331 と 2332、軽自動車、三輪、四輪、取扱い窓口、軽自動車検査協会、東京主幹事務所多摩支所、郵便番号 183-0003、府中市旭町 3-16-22、電話 050-3816-3104、軽自動車二輪、125cc 超 250cc 以下。二輪の小型自動車 250cc 超。取扱い窓口。関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所。郵便番号 186-0001。国立市北 3-30-3。電話 050-5540-2033。 表終わり。ご注意。手続きには来庁する方の本人確認書類、運転免許証など、マイナンバーカードなどが必要です。同一世帯の方を除く代理の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。その他、詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、課税課市民税係、電話 042-470-7777、内線 2331と2332。市ホームページの二次元コードがあります。Q&A、Q、転入してきた場合の原動機付き自転車 125cc 以下の手続き方法は、A、転入前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合は、廃車証明書を課税課にお持ちください。廃車手続きをしていない場合は、転入前の市区町村で交付された標識交付証明書とナンバープレートをお持ちください。9. 車両がないのに軽自動車税種別割、納税通知書が届くのはなぜ？ A. 軽自動車税種別割は、4月1日、各期日現在、原動機付き自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、手続きを行った日付によって、その年度の軽自動車税、種別割の付加が決定されます。手続きした日付を確認してください。知人に譲渡、業者に処分を依頼した。4月1日以前に譲渡依頼したにもかかわらず、納税通知書が届いている場合は、相手方が名義変更などの手続きをしていないことが考えられます。相手方に手続きをした日付を確認してください。すでに廃車届を出している。軽自動車や 125cc を超える二輪の小型自動車などの場合、軽自動車検査協会や運輸支局で手続きをした際の書類が市に届いていないことが考えられます。課税課にご連絡ください。その他、故障して乗れない、所有者が亡くなった、盗難に遭ってしまった場合などについても手続きが必要です。状況により必要書類などが違いますので、それぞれの取扱い窓口にお問い合わせください。なお、盗難にあった場合は先に警察署に被害届を提出し、届出受理番号を控えてください。9. 平日に市役所へ行けない場合の原動機付き自転車 125cc 以下の廃車手続き方法は、 A. 同一世帯の親族の方は納税義務者に代わって手続きができます。その他の方が来庁される場合は委任状が必要です。書式は市ホームページからも取得可。廃車の手続きは郵送でも受け付けますので、課税課にご連絡ください。Q&A 終わり。
三面。子ども情報ナビ。BCG 予防接種。日時。3月18日水曜日。場所。ワクワク健康プラザ。対象。7年10月生まれの乳児。1歳になる誕生日の前日までの未接種の乳児も可。なお、対象者へは生後2ヶ月頃に案内をお送りしています。持ち物、母子健康手帳、予診票。その他、日程の都合がつかない方は、次回4月15日水曜日でも接種できます。申し込み、当日会場で、問い合わせ、健康課予防係、電話 042-477-0030、食事健康相談保育付き。保育付きなので、子育て中の方も気軽にご利用いただけます。自身や家族の食事内容や健康について心配なことはありませんか？生活習慣病の予防や普段の生活を より健康的に見直したい方の食事、健康相談をしています。管理栄養士、保健師が相談に乗ります。ご本人のほか、家族からの相談もできます。日時、3月24日火曜日午前9時から11時45分、予約制、1人30分程度。場所、ワクワク健康プラザ1階。内容、生活習慣病予防や健康づくりについての個別相談、体組成、体脂肪率や筋肉量などの測定。持ち物、健康診断の結果表、食事記録など。その他、生後5ヶ月から未就学児の保育あり。申し込み、電話または市ホームページの申し込みフォームで。問い合わせ、健康課保健サービス係。電話、042-477-0022。市ホームページの二次元コードがあります。放課後講座、春色のセンサリーボトルを作ろう。障害学習センターでは、月1回、小中学生を対象に、放課後講座を開講しています。日時、3月25日水曜日午後4時から5時。場所、同センター創作室。内容、3月は春にぴったりなセンサリーボトル、ビーズやラメなどを入れた透明なボトルを作ります。対象、小中学生。定員、先着12人。講師、同センタースタッフ。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、3月1日日曜日午前9時から電話または同センターで。問い合わせ、同センター。電話、042-473-7811。第4月曜日を除く午前9時から午後9時。ジュニア講習会公式テニス。日時、4月4日、11日、18日、25日、いずれも土曜日午後3時から5時。予備日5月2日。場所、滝山テニスコート。費用、500円、初日に集金。その他、参加資格など詳細は、市テニス連盟ホームページをご確認ください。主催は同連盟。申し込み、3月16日月曜日までに同連盟ホームページで。問い合わせ、同連盟ホームページ。同連盟ホームページの二次元コードがあります。高齢者福祉。幸い福祉センター言葉の教室受講生募集。日時、毎月第3日曜日午前9時15分から午後4時半で1人45分間。場所、幸い福祉センター。内容、発語・発音について、言語聴覚士による相談・訓練。対象、小学1年生から中学3年生の児童・生徒と保護者。定員、若干名。申し込みと問い合わせ、電話で同センター、電話 042-477-2711。平日午前9時から午後5時へ。手話講習会受講生募集。聴覚に障害がある方への理解を深め、将来的に地域の手話通訳者として活動できる方を養成するために、手話講習会を実施します。開催日時、募集要件など、 詳細は市ホームページをご覧ください。クラス、定員、入門20人、初めて手話を学ぶ方、基礎20人、入門クラス終了またはそれと同程度の技術を有する方、手話による簡単な自己紹介ができる程度、応用15人、基礎クラスを終了またはそれと同程度の技術を有する方、手話による簡単な日常会話ができる程度、通訳養成15人、応用クラス終了またはそれと同程度の技術を有し、かつ手話通訳者の試験を目指し、合格後は地域で手話通訳者として活動できる方。場所、市役所内会議室。費用、無料。なお、テキスト代、手話動画視聴システム代など実費負担あり。申し込み、3月2日月曜日午前8時半から16日月曜日午後5時に申し込みフォームで。申し込みフォームからの申し込みが難しい場合は、障害福祉課に電話またはファクス。希望クラス、住所氏名、連絡先、応募動機、手話経験、在勤の場合は勤務先名と住所を記入し送信を。問い合わせ、どうか地域支援係、電話 042-470-7747、ファクス 042-475-8181。市ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。囲み記事。子育て広場の事業紹介。各事業の場所や申し込み方法などの詳細は、各ホームページをご覧ください。滝山広場。ワクワク健康プラザ2階。電話 042-420-6743。 表を読みます。事業は7つあります。事業名、日時、内容、申し込みの順に読みます。事業名、ねんねの会滝山。日時、3月11日水曜日午前10時から。内容、親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換。申し込み、3月4日水曜日午前10時から。ハイハイの会滝山、3月18日水曜日午前10時から。親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換。申し込み、3月4日水曜日午前10時から。本村小仲良し広場。3月6日金曜日午前10時から、お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み当日会場で。10勝仲良し広場。3月13日金曜日午前10時から、お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み当日会場で。手作り布おもちゃの会。3月3日火曜日、17日火曜日、いずれも午前10時から、オリジナル布おもちゃ作り、申し込み受付中。ワクワクお話広場、3月24日火曜日午前11時から、ボランティアによる読み聞かせなど、申し込み3月17日火曜日午前10時から、つながろう双子ちゃん親子さくらんぼの会。3月5日木曜日午前10時から11時半。多胎児親子の交流など。申し込み受付中。滝山広場の表終わり。地域子育て広場上野原。上野原 1-2-44。電話042-420-9011。 表を読みます。授業は6つです。授業名、日時、内容、申し込みの順に読みます。授業名、ねんねの会、上野原。日時、3月6日金曜日午前10時から。内容、親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換。申し込み、2月27日金曜日午前10時から。ハイハイの会、上野原。3月13日金曜日午前10時から。親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換。申し込み、2月27日金曜日午前10時から。久留米中仲良し広場、3月5日木曜日午前10時から。お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み、当日会場で。六小仲良し広場、3月12日木曜日午前10時から。お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み、当日会場で。ちびっこ育児おしゃべり広場、3月3日火曜日午前10時から。1、2歳児の子育てについての悩み、情報交換など。申し込み、受付中。お話広場、3月16日月曜日午前11時から。ボランティアによる読み聞かせや手遊びなど。申し込み、3月9日月曜日午前10時から。表終わり。滝山広場ホームページと子育て広場上野原ホームページの二次元コードがあります。認可外保育施設のご案内。利用を希望する方は、下表の各施設へ直接お問い合わせの上、お申し込みください。施設概要。認証保育所は、大都市特有の多様な保育ニーズに柔軟に応えるために、都が独自の基準を設けて認証した保育所。企業主導型保育施設は、働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスを提供する、子ども家庭庁の定める基準を満たした施設。問い合わせ、子育て支援課施設給付係、電話 042-470-7745。認可外保育施設一覧の表を読みます。東京都認証保育所 A 型は2カ所、企業主導型保育施設も2カ所あります。施設名、所在地、電話番号、対象年齢、定員の順に読みます。施設名、東京都認証保育所 A 型、学びの森保育園、東久留米、プチクレイシュ。所在地、東本町 15-2、ブランシール第3東久留米1階。電話番号、042-475-0770。対象年齢、0歳から5歳。定員30人。東京都認証保育所 A 型ポケットランド南沢。南沢 5-17-62。イオンモール内。042-451-7138。0歳から5歳。40人。企業主導型保育施設、ぶんぶん保育園。本町 3-9-1、日清パレステージ 102-2、042-472-4113、0歳から2歳、12人。企業主導型保育施設、ぶんぶん保育園2、幸町 3-2-3、042-479-4115、0歳から5歳、30人。表終わり。リニューアルした竹林公園のライトアップ。令和5年から取り組んできた竹林公園の再整備事業が、 3月下旬に完了予定です。子供たちの意見を参考にリニューアルしたウッドデッキ、パーゴラの完成披露とライトアップを行います。日時、3月28日土曜日午後3時から5時ごろ予定。雨天中止。場所、竹林公園。内容、新しくなった竹林公園のライトアップを行って幻想的な風景を鑑賞します。また、竹林公園の竹を再利用した工作、ミニ街路灯や竹ランタンを行います。対象、小学生と保護者。定員、先着10組。保護者1人当たり児童3人まで申し込みできます。持ち物、軍手、飲み物、持ち帰り用の袋。ご注意、夕方の解散となるため、保護者の同伴が必要です。その他、汚れても良い服装で。申し込み、3月5日木曜日正午から20日金曜日祝日午後5時に申し込みフォームで。問い合わせ、環境政策課計画調整係。電話 042-470-7753。 リニューアル後の竹林公園のイメージの画像と申し込みフォームの二次元コードがあります。人口と世帯。令和8年2月1日現在の人口と世帯。人口 116,521 人。前月比49減。男 56,429 人。4減。女 60,000 飛んで92人。45減。世帯数 57,493。27減。4面。ゴミ、住環境。10月以降に転入された方へ、指定収集袋無償配布事業。7年8月から9月にかけて、指定収集袋を市内全世帯へ配布しました。転入や入院などの理由により、まだ受け取っていない場合は、ゴミ対策課に申請をお願いします。申請期限、8年3月31日火曜日まで。場所、ゴミ対策課、八幡町 2-10-10。持ち物、本人確認書類。問い合わせ、どうか業務係。電話 042-473-2117。 避難行動要支援者名簿情報提供同意確認書を送付します。市では災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要となる高齢者や障害のある方など、一定の要件を満たす方、避難行動要支援者の名簿を作成し、災害時に役立てるよう備えています。消防や警察、民生委員等の避難支援等関係者に事前に名簿を提供するためには同意が必要です。避難行動要支援者の要件に該当された方に、避難行動要支援者名簿情報提供同意確認書を随時送付しますので、内容をご確認いただき、同封された返信用封筒または書類に記載のウェブフォームでご回答ください。問い合わせ、防災防犯課、電話 042-470-7769。 お知らせ、地方公共団体情報システムの標準化への対応について。地方公共団体情報システムの標準化・共通化とは、自治体で使っている住民サービスの基幹業務システムを 国が定めた標準仕様に合わせて切り替えていく取り組みです。この取り組みは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の地方公共団体で進められています。本市でも、8年1月5日から順次新しい標準仕様へ対応させております。これにより、市が発行する通知や証明書などのレイアウトが、国の標準仕様書で定める形式に変更されることがあります。また、システムの標準化に合わせ、住民票の写しや各種証明書、皆さんへお送りするお知らせなどに記載するお名前やご住所の文字の形も、一部これまでと異なる場合があります。問い合わせ、行政経営課情報システム担当、電話、042-470-7704、市ホームページの二次元コードがあります。囲み記事、ペットの飼い主の皆さんへ、飼育マナーとルールの確認を。問い合わせ、環境政策課、電話042-470-7753。ペットは私たちの生活に癒しや安らぎを与えてくれる大切な存在です。しかし、一部の飼い主の無責任な行動などから、市には犬や猫の飼育マナーなどについて寄せられる苦情が後を絶ちません。苦情の多くは飼い主のマナー次第で解決するものです。飼育マナーとルールの確認をお願いします。正しく愛情を持って習性飼育を。ペットは共に暮らし、心を通い合わせられる命ある存在です。動物への虐待、ペットの遺棄は法律で罰せられます。5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。また、誤った飼い方は近隣の方とのトラブルが生じる原因にもなります。飼い主は責任と愛情を持って習性飼育しましょう。災害に備える。災害が発生し、家の倒壊などで避難が必要なときは、事情の許す限り動物を同行して避難してください。普段から人や他の動物を怖がらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められた場所でする、などのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、10日以上の食事と水なども用意しておきましょう。また、あらかじめ防災マップなどで避難場所などを確認しておきましょう。市ではペットの防災についてパンフレットを作成しています。環境政策課、市役所5階での配布のほか、市ホームページからもご覧いただけます。身元の表示。迷子になったペットが飼い主の元に戻れないケースは少なくありません。迷子犬は警察署や動物愛護相談センターに保護され、飼い主が見つからないと動物愛護相談センターに収容されます。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子のペットの発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他のペットには名札などをつけましょう。マイクロチップの装着も効果的です。犬の飼育の注意点。鳴き声に注意を。犬の鳴き声について飼い主は気にならなくても不快に感じる方はいます。犬が鳴くときは必ず原因があります。原因を取り除く工夫をし、近隣の迷惑にならないようにしましょう。散歩時のルール。1、犬をリードでつなぎ、手を離さない。都の条例により、犬をリード、引き綱から離すことは禁止されています。小型犬であっても、恐怖を感じる人がいます。リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう リードは短く持ちましょう。丸2、声の大きさに注意し、
交通ルールを守る。
早朝や深夜の散歩時に大声で話をしたり、道路いっぱいに広がって散歩をすると、周囲に迷惑がかかります。交通ルールなどを守って、ペットも飼い主さんも安全に散歩をしましょう。丸3、ペットの排泄物はきちんと後始末を。ペットのおしっこはすぐに水で流しても匂いが消えない場合があります。日頃から自宅で排泄を済ませてから散歩する。ペット用トイレシートなどに吸収させるなどの対応を取りましょう。自宅内でもトイレができるようにすることで、雨の日など散歩に行けない時に排泄を我慢することがなくなります。市では条例により、飼い犬などの糞を放置することを市内全域で禁止しています。ペットの糞については、必ず糞用袋を持参し持ち帰りましょう。
猫の飼育の注意点。
猫の飼育は屋内で、最近の交通住宅事情を考えると、猫の飼育は屋内が望ましいと言えます。
猫は家具などを利用して上下運動ができる環境があれば、家の中で飼うことができます。専用トイレ、爪研ぎなども用意しましょう。望まない猫の繁殖を防止する。猫は年2、3回出産し、すぐに増えてしまいます。
望まない猫の繁殖を防ぐためにも、不妊・去勢手術をしましょう。手術をすることで、性格が穏やかになるとともに、生殖器などの病気になる心配も少なくなります。
飼い主のいない猫、飼い主のいない猫、野良猫に、
不妊・去勢手術をせずに、餌だけ与えていると、猫はどんどん増えてしまいます。餌を与えている方は、次のことを心がけ、愛情と責任を持って猫に接しましょう。今以上に猫が増えすぎないよう、不妊・去勢手術をしましょう。置き餌をせず、食べ残しは片付け、いつも清潔にしましょう。糞があればすぐに始末しましょう。近所の人たちとコミュニケーションをとり、地域から理解が得られる努力をしましょう。市ホームページの二次元コードがあります。